Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。今年で開館10周年を迎える馬鷹縄文館について今日はお話を伺っていきたいなというふうに思います。今日お話をいただきますのは科学博物館の小林徳さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、小林さんはですね、なんと考古学ご専門ということで、遺跡の発掘などもされていると伺いましたが、土器や土偶、こういったものが発掘される現場にもいらっしゃったということですよね。どんな気持ちなんですか、こう発見される時っていうのは。
そうですね、大昔のものが初めてこう土から出てくるということがありますので、非常にこう感動的なものも多いです。
ロマンにあふれる、そして胸もドキドキするということで、今日は土器のお話もたっぷりとね伺っていきたいなと思います。まずこの馬鷹縄文館10周年を迎えるということで、記念すべき年ですよね。
はい、皆様のおかげをもちまして、この馬鷹縄文館も10年、こちらの方で行うことができました。こちらの馬鷹縄文館はですね、初めて発見されました火炎土器、こちらが発見されました土地であります、馬鷹遺跡、それとその隣接します、三重難波遺跡、こちらは国の史跡としまして登録されていますが、この史跡、の方の検証をするガイダンス施設として立っております。
点数としてはどれくらいのものが展示されているんですか。
土器の破片等もありますので数としては相当なものになりますが、大体関係の1個体の土器として見られますが、80点近くはあるのではないかなと思います。
かなり見応えがあります。先ほど小林さんにちょっとね案内していただいて、解説付きで拝見しましたら、それはそれは歴史も感じられましたし、縄文人の皆さんの生活様式、こういったものも想像できまして、本当に面白かったです。ぜひ足を運びいただきたいと思います。展示室に入ってきますと赤っぽい照明が入ってきたり、すごくドラマチックな展示が行われている場所が一つあるんですよね。大きなガラスのショーケース、この中に入っているのがまさに火炎土器、重要文化財です。
はい、普段本物が展示されている施設になります。
ほぼほぼ360度、皆さんからはご覧いただけるというものなんですよね。これ見どころとしてはどんなところを見ていただけると楽しめますかね。
実はですね、正面から撮られている写真が多いのですが、それぞれの面でですね、多少こう顔つきが違うといいますか、模様の形が違ったりしている部分もありますので、そういうものを見比べながら見てもらいたいと思います。
火炎土器と火炎型土器という言葉をよく私たち耳にしますけれども、違いについて改めてご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、火炎土器の方はですね、初めてこちらで発見された、当初は馬鷹A式1号と呼ばれた土器になるんですが、まるで炎が燃え上がるような形をしているということから火炎土器と呼ばれました。で、調べますと各地において、同じような土器が見つかるということで、第1号を発見したものは火炎土器、続いてですね、見つかったものは火炎型土器として、区別をさせてもらっています。
形も残り方も非常に綺麗ですよね。
はい、大きさ的にも後から調べますと非常に平均的な良い形のものが一番最初に見つかったという奇跡に近いのではないかなと言われているようなものになります。
私たち収録に伺っているときは大変運よく本物の火炎土器を見ることができているんですが、この後少しこの火炎土器出張ということで貸し出しをされる予定になっております。11月の中旬頃にはまた本物が戻ってくるということなんですが、その間もレプリカは展示されているんですよね。
はい、本物からですね、直接型を取ったレプリカの方が展示されています。本物の方はですね、新潟県立歴史博物館さんの方で9月の14日から11月4日まで展示しております。こちらの県立歴史博物館と馬鷹縄文館、総合チケット割引をしてますので、それぞれチケットを持っていただければ、割引にもなりますので、ぜひ両方の方の雰囲気を楽しんでもらいたいと思います。
でまた馬鷹縄文館ならではの展示もあると伺っています。この火炎土器の発見からおよそ1000年くらい後になりますけれども、お隣にあるこの展示、こちらの土器についてもちょっとご紹介いただいてよろしいですか。
はい、三重稲葉式土器と呼ばれているものがございます。土器の全部にですね、一つ紋と言われている、竹串で刺したような、文様が見つかる。それと同時にですね、この時代に非常に珍しいものとしましては、土製の蓋を持つ土器、これはですね、蓋を持つというのは、他の縄文時代の遺跡、他の地域ではほとんどないようなものになります。4000年ぐらい前の土器になりますが、蓋を持つというのはこの一地域のみに見られる特徴であります。
こう見てみますと、確かにこの土器の表面のところにイチゴの粒々のような竹串で刺した跡があります。これはまさにここだけでしか見られない非常に特徴的なものというところですので、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。そしてまた展示物だけでも興味深いんですけれども、馬鷹縄文館といえば縄文の体験ができるというところも魅力の一つですよね。
はい、例えば安銀編みであったりですね、あと縄文クッキーというものを作ろうというものであったり、土器作り、こちらの方も行ってますのでご参加いただきたいと思います。
その中でですね、今日は石器体験、縄文時代の皆さんが使っていた石器を使って髪を切ってみようという体験を私させていただけると伺いました。よろしいですか。
はい、よろしくお願いします。
長岡
NGOK。
さあ、それではですね、ちょっとバックヤードの方に移動してまいりまして、今私たちの目の前に黒曜石という石があります。結構薄くこう剥がれている石のように見えるんですけれど、これもともとはちょっと大きな石なんですよね。
そうですね、もともと大きな石からですね、鹿の角などを少し柔らかめのハンマーでですね、叩いてこういう薄い石器の元になる、ものを作り上げています。
実際この石器作り体験では鹿の角を使って皆さんに作ってもらうんですか。
はい、鹿の角を使ってですね、最終的に削っていくんですが、さすがそこちょっと難しいですので、一番最初はですね、五寸釘ですね、を使うとやりやすいですので、五寸釘を使って小さな石の矢尻を作ってもらう体験をしています。ただ慣れてる人にはですね、一回あの鹿の角などで体験もしてもらうこともできますので、ぜひ参加してもらいたいと思います。
いや、面白いです。このね、黒曜石の音ちょっと聞いてもらおうかなと思います。結構硬いですし、刃先を見るとかなり鋭いですね。鋭利です。
はい、成分的にはガラスとほぼ一緒のものになりますので、割れたガラスを想像してもらえばと思います。
じゃあちょっと危なくないように軍手をはめて体験をさせていただこうかなと思います。ではこの切れ味、音とともに皆さん楽しんでいただきたいと思います。おお、今髪を切ったんですけれども、非常に綺麗に切れてます。もうカッターと遜色ないくらい、縄文時代の道具としてはかなり使われていたものなんじゃないかなと思うんですが、
はい、黒曜石の方はですね、縄文時代に、矢尻などに使われていました。その他にですね、黒曜石以外の石材でも鋭くなるものがありますので、槍やですね、あとナイフのような使い方をしている石器も見つかっています。
なるほど。では狩りに使っていたりとか、あるいは調理に使っているということもあったんでしょうかね。
そうですね、石器は全般的な道具として、まだ鉄のない時代ですので便利な使い方としたと思います。
長岡
NGOK。
さあ、そんな魅力たっぷりの馬鷹縄文館、今月9月に開館10周年を迎えるにあたりまして、記念事業がいくつか予定されていますよね。
はい、こちらの、ね、10周年の記念の特別展としまして、三重稲葉式土器とその文化ということで、9月21日から、11月4日まで、特別な展示を行っております。
見どころはどのあたりになりますでしょうか。
新潟県内にですね、広がります縄文時代後期の土器であります、三重稲葉式土器、土器のその多様性とですね、その時代に使われている文化、道具などですね、そういうものがお楽しみいただける展示になっております。
そしてまた記念講演会も行われると伺いました。
はい、 10月6日日曜日午後2時からですね、記念講演会としまして、当館の名誉館長であります小林達夫先生からですね、馬高と三重稲葉、縄文村の世界と題しまして、記念の講演会をしてもらいます。
こちらではどんなお話が聞けそうですか？
はい、小林達夫先生ですね、國學院大学の名誉教授もされてまして、縄文時代の第一人者であります。この時代のですね、非常に広範な縄文時代というものはどういうものなのか聞ける講演になると思います。
いいですね。身も心も縄文にどっぷりと浸っていただけそうな講演会となりそうです。こちらお申し込みは10月3日木曜日までにお電話でいただきたいと思います。そしてまたですね、この開館10周年を記念しまして、観覧者の皆さん3000人に先着で記念グッズがプレゼントされるということで、どんなものなんでしょうか？
A5 サイズのクリアファイルをプレゼントしております。
今目の前にあるんですけれども、可愛らしい王冠型の土器、それから火炎土器、そしてミス馬高の土偶と言われている綺麗な土偶のデザインされたクリアファイルなんですよね。非常にこうポップにデザインされていますので、お子さんたちにも楽しんでもらえるんじゃないかなというふうに思います。そして明日14日縄文コンサートということで、コンサートも行われるんですよね。私山田もですね、司会進行させていただく予定になっております。
はい、山田さんよろしくお願いします。それですね、こちらの縄文コンサート、非常にですね珍しいコンサートでして、斉藤幸太郎さんといいますチェロ奏者の方がですね、縄文土器の文様からですね音楽を作り出す、そういうコンサートをしてまいります。当館の火炎土器やですね土偶でありますミス馬高、それぞれの部分の文様をですね楽譜に置き換えて作られた音楽であります。で、それと同時にですね、当日は、それがどういうふうにして楽譜を作ったのか、そういう解説もしてもらう予定になってます。
面白いですね。土器の文様とか土偶の文様を楽譜に置き換えるって、例えば王冠型土器であれば4つ突起があるからこんな音を使ってみようとかですね、文様を五線譜に置き換えたようなね、非常に楽しみなコンサートかなというふうに思います。当日はチェロ奏者の斉藤幸太郎さん、またスペシャルゲストということでフルート奏者の本宮ひろみさんもお越しになるということです。明日9月14日土曜日午後1時30分から3時30分まで、会場はアオーレ長岡、定員は先着で100人となっています。お申し込みは今日13日までにお電話でいただきたいと思います。当日も空きがあればお入りいただくことは可能ということですけれども、できるだけ事前申し込みをいただきたいと思います。さあ最後になりますけれども、小林さんから見てですね、馬高の魅力、三重稲葉遺跡の魅力、どのあたりだと思いますか？
はい、やはりですね、5000年前から4000年前まで同じ土地にですね人が住み続けた、この地に立ってもらいまして、それがどういうような気持ちで住んでいたのか、またですねそれにどういう意味があったのか、それをですね自由に皆さんに発想してもらって考えてもらいたい、そういうふうな魅力があると思います。
いいですね。私たちが住んでいるこの長岡の地にこんなに素晴らしい遺跡があると、でその縄文の時代をイメージできるようなこういった施設があるっていうのはすごく恵まれているなというふうに思います。ぜひ開館10周年を迎える馬高縄文館、足を運びいただきたいと思います。今日お話を伺いましたのは科学博物館の小林さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
馬高縄文館、開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入場は午後4時30分までとなっています。月曜日は休館です。観覧料は一般が200円、高校生以下は無料です。馬高縄文館のお問い合わせやイベントのお申し込みは電話 46-0601 46-0601 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK、 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。